あかつき5プラスプレゼンツ、ダブルジュンのシックスマンズハーフタイム。
よろしくお願いします。
河村選手、うん、まあね、この1年でね、やっぱりこう B リーグの試合見てても、東海大学の試合を見ていても、まあ、かなりね、やっぱり高校時代より筋力アップ、ウェイトアップ、
確かにごつくなったね。
ごつくなりましたよね。
めちゃくちゃごつくなった。
やっぱそのきっかけというかってありますかね。
やっぱり、まあ、高校卒業してから B リーグの舞台に入らせてもらって、やっぱその時自分にとってその、まあ、課題として出たのが、まあ、フィジカル的な問題とゲームコントロール、ゲームの、まあ、バスケット IQ の部分だったので、まあ、そこを東海大学に進学して、バスケット IQ とあとフィジカル的な問題を解決するためにトレーニングに励みました。
でもそれこそ僕一回そのサンエンネオフェニックス強化指定選手で入ったじゃないですか。サンエンネオフェニックスさんのアンバサダーやってたから、めちゃくちゃ嬉しかったのね、入ってくれて、
うん、
でゲーム展開もやっぱ河村選手がめっちゃ速くなったから、
はいはい、
これ3円にそのまま進むのかなとかいう夢も抱いてたわけです。
なるほど、はいはいはい、
でもそこでやっぱなんかね、 B リーグでも、あ、俺ちょっとこのまま B リーグ進もうかなみたいな選択もある中、大学進学って選んだ理由って何ですかね。
やっぱりそのこのままプロでやった方がいいんじゃないかっていう考え方を、もすごく、まあ、あったんですけど、たくさんの指導者の方からもそういう意見もいただいて、まあ、自分の中で考えたんですけど、やっぱ目先のことよりかはやっぱり自分は本当に将来のためにいろいろ積み上げたいなっていうふうに思ってて、やっぱそういった部分も含めてすごく、まあ、3年の時は、まあ、スタッツはもし残ってたかもしれないんですけど、やっぱチームを勝たせることができなかったので、まあ、そういった部分に関してやっぱりポイントガードの責任だと思いますし、ここでずっとやってても勝たせられないままというよりかは、やっぱり大学に進学して、まあ、そのフィジカル的な問題であったりバスケット IQ を学んで、また戻ってきた時に勝たせられるようなポイントガードになりたいなと思って、そこで、まあ、東海大学はその環境にあったっていう感じです。
しっかりしてんね。
しっかりしすぎてて本当にね、心身ともに
お父さんとお母さんが素晴らしいのかな、
ね、
育て方がいいんだよ。本当にしっかりしてるもの。
なるほどね、うん、まあ、やっぱり見ててもすごい、正直あの3円の時よりも今横浜のプレーの方がゲームコントロールをすごい意識しているように見えてるんですけど、そこの心理状況というか、まあ多分考える余裕も生まれたのかなと思うんですけど、そちらどうですかね。
やっぱり3円のフェニックスの時は高校生で、本当に自分の持てる力をまあ、最大限発揮しようっていう感じで、まあ、すごく、まあ、何ですか、自由にやってた感じはあったと思うんですけど、やっぱり、まあ、大学に進学して東海ですごく本当に18年間バスケットやってきたのに、こんなにたくさんのバスケットの考え方があるのかってい うのを、それでやっぱり監督に求められていることを忠実にあのコートの中でその表現できるポイントガードが一番やっぱり大事だなっていうふうに思って、まあ、今はやっぱり B コルセアーズでは監督に求められているやっぱりゲームコントロールであったり、まあ、チームを生かすっていう部分を、まあ、でやっぱ点は取れるところは取りに行ってほしいみたいな感じなので、そこを忠実にあのコートで表現できるようにやってるっていう感じです。
あ、でもそれ聞くとすごいね、順の能力っていうの、まあ、適応能力っていうか、
ね、
もうそれこそ第一でやってたバスケはめちゃくちゃもう早かったじゃない、もうトランジションでやってて、うん、で大学でねちょっとねしっかりとハーフコートバスケみたいのもやってて、ね、B リーグでもいろんなね、うん、またね表現の仕方求められるものも違うって、う頭こんがらがらない。
いや、もうこんがる部分は
こんがる
ねぐっちゃぐちゃになっちゃうけど、なんかそこのそれこそなんだろう、お芝居じゃないけど、うん、この役だったらこういう顔、はいはい、この役だったらこういう顔みたいな、うん、全然求められるところでみんな顔が違うけど、うん、河村君も今全然違うと思うんだけど、うん、そのなんか変化に対応するメンタリティみたいのはどこかな。
いや、まあ、とにかくやっぱり監督とコミュニケーションをしっかり取ることであったり、そのチームの、まあ、今一番自分は年下なので先輩方とたくさんコミュニケーションを取って、まあ、自分の今やるべき仕事っていうものを確認しながら、あとはやっぱりバスケットにしっかり順応できるように、その試合をしっかり見ることであったりとか振り返ったりすることですかね。
そろそろさっきさ、ニューヨーク君言ってたじゃん、うん、あの今先輩方とコミュニケーションって言って東海の伝統みたいに言ってた
じゃん。そう、なんか東海ってなんかあんまりその敬語を使わないカルチャーだってちょっと聞いてるんですけど、なんか結構あのインタビュー映像とか見ててもあのなんかソーターみたいな感じのこうトークを見受けられるんですけど、そこら辺先輩との関係とかってどういう感じなんですか？仲良しって感じなんですか？
そうですね、ソータに関してはちょっとそのすごい仲が良くて、
はいはい、
本当まあ先輩ではあるんですけど、まあそのすごい、うん、ソータもそのなんか
後輩、今ナチュラルにソータって言ったね今ナチュラルに
やっぱそういう感じなんです。
やっぱそういう感じなんです。ごめんね、ごめんね、今ナチュラルに言ったらびっくりしちゃった。はい、
他の先輩はちゃんとさん付けしますし敬語で。
あ、するんだ。そうなんだ。
あ、仲いい人だけってこと。
ソータだけはなんか敬語
って、やっぱ普段から言い慣れてる感が出てるよね、
出てますよね、
ソータだけはっていう、うん、そうなんだ。じゃあその大倉選手と河村選手の関係性があるから、うん、ちょっとそのまあ敬語じゃなくって感じなんだね。
はい、なんか最初入ってきた時に、うん、そういう堅苦しい感じ嫌だからその敬語をやめてくれって言われて、
それは大倉選手側から言われたの？
はい。
はあ、じゃあ結構その東海大学のバスケットボール部の中で大倉選手に敬語使う人は川村君の他にもやっぱいない？
いや、でも本当数人いると思います。
あ、敬語使う子が数人。
はあ、じゃあそんなに距離縮まってないってことだね
それはどうだろうねそうなんだ、大倉選手のじゃあ人柄なんだね。
そういう配慮なんですね。
あー、そっか。ちょっと河村君1回だけでいいから「おい潤」って言ってもらってもいいですか？そしたらこの2人潤なんで喜ぶんですよね。
潤、
うん、おお距離縮まったよ。
縮まった今ので。
はい、僕らね、新岡潤と副島潤って言ったら2人とも潤だから、今1回の潤で2人とも喜びました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
距離縮まった。
ありがとうございます。
ちょっとすげえ鳥肌立
つ。ちょっとあれですね、
うん、はい、脱線すぎごめんね
もうあの街中で会った時も潤って呼んでもらおう
すげえ嬉しかった今。
潤って呼んでもらおう。
体熱くなって、ありがとうございますやっぱだから東海の伝統っていうよりはそのやっぱ人柄
なんだ ね、うん、結構やっぱりそう各年代にそういうね、うん、いるってことですね。そうだね。そういうなんか気づかなくていいぜみたいな先輩がいるってことですね。
でも逆にそういう壁作ってくんないのはいいよね。やっぱ最初緊張した？東海大学入って1年生 でずっと勝っててっていう伝統もあるし、どうでした大学入学の時は？
そうですね、やっぱすごく緊張しましたし、自分はやっぱりあの B リーグの関係があって1年生とは遅れて合流が遅れちゃったので。
そうか、
なるほどね、うん、
なおさらちょっと緊張した部分があったんですけど、寮で隣にマソータがいて、最初その世話してお世話してくれたんですごく助かりました。
いい子だね。
いい先輩ですね。
大倉選手の好感度爆上がりじゃないの？
こんなの出てないのにこんな好感度上がっちゃっても
すごいなそうなんだ ね。
次ちょっと大倉ソータ選手も呼ばなきゃいけないね。呼ばなきゃいけない
ね、これはね、うん、
なるほどね。それでは次回またお会いしましょう。さようなら。